그러면 김주영 교수님, 자기 소개 잠깐 해주시고 그 다음에 시작해 주시면 감사하겠습니다. 뮤트를 풀어주시고. 皆様、本当に会えて嬉しいです。この前日本に来た時にも一度賛美リーダー、教区先生のことだと思うんですけど、一緒に賛美した時に本当に大きな恵みを受けたことを覚えているんですけど、今回このようにオンラインで共に参加して、またこのように賛美の時間ですね、恵まれる時間を持てたことを心から感謝いたします。私たち体は離れているかもしれないんですけど、私たちの心はですね、主にあって私たちがつながっていることを感じます。私が特別に自分の何かをこう紹介するためにアカデミックの部分をですね、何か自分がどこを卒業したとかっていうことは別に紹介する必要はないと思います。本当に今私が使えているのはこのキングスカレッジでですね、一つの、ティーチングのパートをですね、受け持ってからこのように教えをしています。キングスカレッジはですね、特別なそのような召しを持ってしていることがあってですね、本当にミッションモビライザーとしてですね、宣教活動をですね、している、一環としてですね、しているということを言うことができると思います。このキングスカレッジをしながらですね、私が、ミッションフィールドから、帰ってきたんですけど、まだ1週間もまだ経ってないと思います。パレスチナの地域にいる、キングスカレッジの方々が実はいるんですけど、その方々が5年ぶりにですね、卒業したので、その地域に私は行っていました。なので、皆さんもご存知かもしれないですけど、ウエストバンクですね、パレスチナの地域には教会がほとんどないっていう、そういった現状なんですけど、そういった難しい中、そういった環境の中で、本当光の灯台のようにですね、キングスカレッジがそのところに入って、教え、また、そのような卒業生を今回ですね、10名ほど 出した方です。そうですね。なので10名ほどの中でまた2人はですね、そのところで現地で働き手として、用いられるという、そのような、そしてオーディンですね、安守まで、牧師安守まで受けて、そのところで、ミニスター働き手として働くようになったということを伝えてくださっています。うん、またイスラエルでですね、エチオピア、私たちもエチオピアのイスラエルの、方々ですね、アリアスの手伝ったんですけど、その方々の、助けですね、またコミュニティを作ったりですね、構築するのにあたって、そういった働きをお手伝いする働きをイスラエルで今回やってきました。今までですね、5年ほどですね、そのように、神学的な部分でですね、学問的な部分を、たくさん助けてきたんですけど、今回は行ってですね、実践的な部分でまた、助けをするということを、そのところでしてきました。本当に今回は、福岡、そしてまた沖縄、そして、まあ、各、地域、日本の各地域でですね、またオンラインを通してこのように一緒にキングスカレッジの、この学びをしているんですけど、本当にこれがですね、全世界グローバル的に主が、用いてくださっている一環である、そしてパートナーシップを持ってですね、本当に家族のように皆さんと共にこれを学べることを感謝いたします。神様がこのキングスカレッジを通して本当に、神様のご計画ですね、御心が天でなること、この地ですね、この日本の地でもなるようにしてくださることを信じ、祈ります。私が覚えるにはモーセ五章をですね、多分福岡のキャンパスと沖縄のキャンパス両方で教えた記憶があるような感じがします。でもその時はやっぱりモーセ五章全体をカバーするのに時間がですね少し足りないので、新命記を少しですね十分に分かち合うことができなかった、そのような記憶があります。でも新命記はとてもとても大切な本であります。木で例えるとですね、その根っこだと、モーセ五章の中で木全体があるとしたら、神明記はこの根っこ部分に当たるということができると思います。 なので本当に根っこからすべてのですね、こう栄養分を取って木が育つのと同じようにですね、この神明期が神様の御心をそのようにですね、全体に供給するという役割を果たしています。モーセ5章の全体のですね、そして人間に例えると人間の心臓部分に当たるということを私が、お伝えすることができると思います。なので、本当心臓はですね、このようにポンプの役割をしてから血管を通して血を全部にですね、流すのと同じ、供給するのと同じように、この神明期はですね、モーセ5章だけでなく聖書全体にあたってそのような心臓の役割をしてですね、そのような神様の御心を供給する、そしてそれを私たちが知ることができる、そのような役割をしています。なので私たちが神明期って考えると、なんか立法とかですね、それ法律のばっかりのですね、なんかよくつまんないような、そしてモーセ5章の5番目の本っていうことだけを考えがちなんですけど、そうではなくて実際的に、本当に神様の御心をですね、知らせるためにとても大切、心臓部分のようなとても大切な部分、そしてその当時にいたオリジナルオーディエンスですね、その当時に語っていたその聞き手たちに、とても主の御心をですね、中心を語っている、そのような本であるということを皆さんが悟ってこれを学んでいただけたらと思います。なので本当に皆さんが歴史書って言われるそういった部分を読むときにもそうですし、また予言書を読むときにもそうです、また詩編とかも読むときに必ずこれらの神明記と照り合わせながらこのように読んでいくっていうことがとても重要になってきます。それらの部分も皆さんが今回ですね、神明記を学びながらキャッチしていただければと思いますね。また新明記はですね、新約聖書でもかなり多く引用されているので、直接的ではなくてもその新明記を基盤として、先ほども心臓部分根っこのようだって言ったんですけど、それを基盤としてその一世紀当時のですね、使徒たちや弟子たちがそれを理解しながら、その中で聖霊の感動によって新約の聖書を書いたっていうことを皆さんが知っていただければと思います。 一つだけこのところで例えを皆さんに申しますと、皆さんイエス様が、荒野に行ってですね、サタンに誘惑を受けるじゃないですか。その時に誘惑を打ち勝ったすべての御言葉がこの新命記の御言葉を用いてそれに勝利されたっていうことを皆さんにお伝えしたいと思います。なので本当に、新命記って言ったら本当に心臓のような部分、先ほども言ったのでですね、ものすごい、多くの部分がありますので、本当に私たちがベルトをしっかり結んで、そしてこのようなことをですね、多くのことをですね、いっぱい蓄えていきたいと思います。これからですね、新命記の講義を始めていきたいと思います。パワーポイントをちょっと見るんですけど、新命記の新ですね。本当に韓国もですね、キム先生の頃は漢字を使っていたのでですね、同じ漢字を使うので分かりやすくていいですねって言ってくださったんですけど、新命記の新っていうのは、これ申すっていう漢字ですよね。なのでこの申すとかですね、振り返るっていう意味も踏まえてあるんですけど、この真という文字にはですね、言語的に言うとデュテロノミオンですよね、複写っていう意味を含めているんですけど、これらの意味がですね、韓国語でも新命記といえばそれを含めているので、日本語でもこのように含んでいるっていうことを共に、見ることができるのは感謝です。シナイ山で、一度契約するんですけど、その立法の契約があるんです。シナイ山契約があって、でもこれは、今度はですね、新命記はですね、モアブの地の契約っていうことを皆さんが覚えていただければと思いますね。モアブの地で再度このように契約を交わすということをします。なので、先ほども言ったように新命記とか、もう一度申しているとかですね、もう一度繰り返されているっていう意味合いを、デューテロノミですね、言語的に言うとそういった意味合いがあるんですけど、その意味合いだけではなくて、ただ繰り返されているのではなくて、これを繰り返しながら解釈をしているということですね。新命記ではですね、これらの律法について解釈をも含んでいるということを皆さんが知っていただければと思います。 このヘブライ語のですね、題目ではエレハ・ドゥバリンっていう言葉を使うそうですね。エレハ・ドゥバリンっていうことはですね、これは何々、誰々の言葉である、モーセの言葉であるとかですね、誰々、モーセが書いた言葉であるとかですね、このように、使われる、申命記の初めの部分のところを取って、その題目が付けられたんですけど、そのところを、誰々の言葉であるっていう、それらの全体からドバリンっていう部分だけを取って、御言葉、っていう、要約を持ってですね、申命記はこのように、このイスラエルの人々にはですね、このように語られています。そして、ですね、この申命記はですね、先ほども言いましたけど、モアブの平地ですね、約束の地に入る手前ですよね、ヨルダン川の向こう側のモアブの地で、モーセが次世代に向かってですね、これらの律法をですね、説教として語ったっていう、ものであります。네괜찮습니다
네제가이컴퓨터가잠깐이게배터리가나서다른한쪽에제노트를보고있는데
아
네잠깐만
네네네
잠깐만
예괜찮습니다예今パソコンのバッテリーがちょっと危ういらしくてですね、それをコンセントを少し持ってきてからですね、つなぎ直すということで少しお待ちください。はい、すいません。はい、でこの申命記はですね、先ほども言ったように3つの説教ですね、イスラエルの民に語ったモーセの3つの説教としてこのようにまとめることができます。そして前の方はこの思い起こすそのような事件のそういった内容が書かれています。なので、実はですね、ここに今モアブの平地についている、人たちっていうのはシナイ山で、出ていったその人たちじゃないんですよね。皆さん覚えてると思いますけど、その第一世代はみんなヨシュアとカレブ以外はみんなその荒野で滅ぼされてしまったっていうことを皆さん覚えていると思う。なのでその、子供たち、それかまたそのお腹にいた 子供赤ちゃんたちですね、その子たちが40年と11ヶ月ですね、これ、詳しく書いてあるんですけど、それを過ぎてこのモアブの平地に来たところ、その人々に対してモーセが語っているということを皆さんが、バックグラウンドの内容として知っていただければと思います。だから私たちがその次世代だと思ってみてください。そのオーディエンスだと思ってみてください。したらどうして私たちが今ここにいるのか、なぜ私たちの両親の世代はみんな荒野で死んだのかっていう、そういった質問が私たちにあると思いますね。そして、なのでそれらについて詳しく、そしてなぜ私たちはこの新しいこの約束の地っていうところに入ろうとしているのかっていうことを、書いて、そのオーディエンスに合わせて、メッセージを語っているっていうことを皆さんが知っていただければと思いますね。エジプトからなぜ出てきたか、そして荒野でなぜ私たちの両親たちはみんな死んだのか、そして私たちはなぜこの約束の地というところ、カナンの地に入るのかっていう、そういった質問があると思いますよね、次世代であれば。そしてまたモーセの立場から皆さん少し考えてみてください。モーセは、主が言われたじゃないですか、あなたはその約束の地に入ることができないって言ったので、その子供たちまだ自分40年間そのあれを取っていない、まあ、よく知らない、歴史もよく知らない、まだ若い、そういった人たちが今カナンの約束の地に入ろうとしている、そういった、まあ、親として、父親としてのその心ですよね。本当に、なのでその心を持ってその子世代たちに言いたいことがあり余っているっていうかですね、もう多すぎるっていうことですよね。そのような状況で今語っているっていうことを皆さんが考えていただければと思います。モーセはですね、本当に神様、本当にこの世で、見ることのできる奇跡という奇跡をほとんどですね、経験して、もう見たことのない、聞いたことのないようなことをですね、本当に、マンナが降ってくるよ、火の柱、雲の柱、岩を叩くとそこから水が出てくるというようなですね、そのような奇跡を、印を体験しているにもかかわらず、イスラエルの民は神様を信じることができず、そのところで裁かれるっていう、そのようなことを見ているので、モーセとしてはですね、どれくらい、このことをうまく、次世代に伝えたい、どのように伝えればいいのかっていう、そういった悩みもあったと思いますね。 なので本当に、荒野を通ってですね、このところまで来て今入ろうとしている、入る準備をして、それがまずあもう主が約束された、その御言葉が、その約束がもう目の前に、それが叶おうとしている。またそれだけではなくて、約束が叶ってからその土地を占領していくにあたってどのように、そしてまたその地の遠い未来までも考えながら、モーセはですね、主から受けたその御言葉をこの次世代ですね、まだ若いこの次世代たちにこれを分かち合おうとしている、それを共有しようとしている、そのところを私たちが考えながらですね、見ていく必要があると思います。なので皆さんがその皆さん想像力をちょっと使っていただけると、モーセが今どれくらい本当情熱にあふれて熱心にこのことを、その次世代イスラエルのために、この新しいこのカナンの地、約束の地に入ろうとしているその次世代に向けてメッセージを語ろうとしているかっていう、その心を見て捉えることができると思います。なので、イスラエルが、まずはヤコブの、12人の子供、家族としてそのように誕生したじゃないですか。でも、それがどんどんどんどん増え上がって、今度は一つの民、国民となるんですよね。国を今度は作るようになります。なので、国を作って入っていくにあたって、そのところには何が必要、憲法ですね、立法が、法律が必要なんですよね。なので国をこう治めるにあたって、そして国がどのように、過ごしていくか、これ一度シナイ山で、立法をモーセが神様から受け取るんですけど、それを、もう一度思い起こさせるだけではなくて、それを解釈をしながら、この民たちがどのようにこれを使って、その民の中で、その民を、治め、またその民がうまく生きていくことができる、そのような、法律をですね、主がですね、モーセを通して、このモアブの平地でですね、モーセを通して語るようにしてくださいました。私たちがですね、私たちがモーセ五章を学びながら、皆さん古代の契約について私たちが学んだことを、皆さんがまだ覚えているか覚えていないか分かんないんですけど、そのことを私たちがはっきり、勉強しました、古代の均等法神の条約とかって言ってですね、このようにですね、まあ、全文歴史的宣言、こういった、部分をですね、私たちが、この前皆さんと一緒に分かち合いながら勉強しました。 出エジプト記19から24、19章から24章を学びながら、私たちがシナイ山のですね、立法について、この契約、古代の契約についてに関わることを皆さんと共に、学び分かち合いました。なので皆さんに少し覚えていただきたいんですけど、出エジプトのその、19から24章のその、契約のこの流れ的な部分ですね。そういった流れを申命記全体がこの流れを持っているということを皆さんが覚えていただければと思います。ですね、考古学者たちが最近、こう、掘り出した内容の中でですね、古代、皆さん覚え、出エジプト記、私も今少しずつ思い出しているんですけど、出エジプト記に、古代にどのような契約を、大きな王と小さな王が契約を交わすときにどのような契約の交わし方をしたかっていうのを、皆さんに例えとして、お伝えしたのを私も今思い出したんですけど、そのような内容、考古学者が、ですね、それを掘り出したんですよね。でもその掘り出した結果、この、出エジプト記のシナイ山の契約の、その契約のやり方の内容と、また、この申命記に出てくるこの内容、この流れと全く一致しているということを、考古学者が、見出したっていうことを、この前もお伝えしました。なので、大きな王と小さい王たちがこのような契約を交わすとき、大きな王がどのように小さなその国に対して、そういった、彼らにどのようにうまくしてあげたかとかですね、そういった内容が、書かれていると思います。なので、そういった部分が、まあ、全文にあって、そして先ほども、デュタラナミという部分を言いながら、申命記ですね。私たちがもう一度、それを思い起こすっていうことを、皆さんにお伝えしたと思うんですけど、その思い起こす。どういったことがあったか、そしてどういった内容が語られて、どういったことをしたかっていうことの思い起こしが、この2番目の歴史的宣言、historical prologue というところに、まつわるのではないか、このところと関わるのではないかと考えることができると思います。 そして、まあ、大きな国がですね、小さい国を、まあ、合併させるっていうかですね、それを、取るときには、大きな王がですね、あなた方は、これ、これ、これ、これという規則をですね、あなた方が私たちの国に属するときには、このような規則をあなた方は守らないと、こういった税金を払わないといけないとかっていう部分があるんですけど、それが、このスティピュレーション第3番目ですね、規則っていう部分、立法っていうことになりますね。その立法の部分が、第3番目であります。なので、申命記にこのような、内容があるということはですね、このような流れですよね。契約の流れにこのような内容があるということは、イスラエルの民が大きな王である神様と契約を交わしているっていうことを、この流れ的に皆さんが理解していただければと思いますね。そして、4番目はですね、この立法を守り行うことができるように、行った時に来る祝福と、行えなかった時に来る呪いについてですね、その4番目にですね、そのところが、呪いと祝福というところが、申命記にも出てきますね、書かれています。なので、最後なんですけど、この、まあ、立法とかですね、こう契約を交わした後はですね、人っていうのは忘れがちじゃないですか。なので、これを、証として、こう、朗読するっていう、ことをしてたんですよね。昔の契約を交わす、そういった民、そういった民を見るとですね、それを立法とかですね、その契約を朗読する、それらを、こう、口ずさむっていうことですね。そのことをしてたんですけど、申命記にはこのようなことが書いてある。7年ごとに、あなた方はこれを朗読するって言うんですけど、いつするかっていうと、カリオの祭りの時に、これらのこと、あなたが私と交わした契約について、その立法について、朗読しなさいっていうことが、7年ごとにあなた方はしなさいっていうことが書かれています。そしてですね、この朗読をすることを、まあ、契約はですね、その証人が必要なんですけど、その証人として、神様は、全宇宙万物を建てるんです。なので、天と地があなた方の証人であるっていう言葉が書かれてあるんですけど、本当、結構、 面白いことだと思うんですけど、その、まあ、他の国々は、自分の神々が証人であるっていうね。なので、それを守らなかったたたりが起きるみたいなことでですね、神々。でも、ここは唯一の誠の神様。私たち、創造主なる神様が、この契約をされているので、それの、証人っていうんですね。証人というのは、天地万物。それが、あなた方の証である、証人であるっていうことを、申命記は書いています。皆さん、皆さんが、予言書も皆さん勉強したと思うんですけど、予言書を、皆さんが読むときに、この1番目から5番目のその、構造ですよね。この構造を理解して読むとですね、皆さんがもっともっと深く、この予言書を理解できるようになります。なので、皆さんにこの古代均等方針の、契約内容が新明記。新明記の内容がこの古代均等の契約とですね、一致しているっていうことを皆さんに紹介しました。はい。ですね、今日、一応目標としているのが、先ほど3つの説教があると言ったじゃないですか。なので、これが1番目の説教、そして2番目の説教の中間である、11章32節の部分ですね。そこまで行くのが、私の目標でありますけど、時間がどのように過ぎるかはわからないので、目標通りに行くかわかんないですけど、頑張って行ってみたいと思います。で、지금브레이크잠깐 가질까요교수님한5분정도가질까요
네
네한11시좀넘어서아11시5분에그러면시작하는걸로하시죠
네
네はい、短いブレイクを今取りたいと思います。今から11時5分まで約7分ぐらいあるんですけど、お手洗いに行ったりですね、コーヒーを飲んだりとか、水を飲んだりとかしていただければと思います。感謝します。始めたいと思います。
아그러면은우리가신명기우리대니엘선생님이
목사님이라고 그래야 되죠. 목사님이 신명기 1장 1절에서부터 5절까지 좀 읽어주시겠습니다.
네. では、申命記、皆さん、申命記をちょっと開きましょう。申命記一章、一節から五節まで、私が読みますので、皆さん共に、読んでいただければと思います。これは、モーセがヨルダンの向こうの地、パランとトフェル、ラバン、ハツエロテ、ディ、ザ、ハブとの間のスフの前にあるアラバのアラノで、イスラエルのすべての民に告げた言葉である。ホレブからセイル山を得て、カデシュバルネアに至るのには11日かかる。第40年の第11ヶ月の1日にモーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。モーセがヘシュボンに住んでいたエモリ人のシオン、およびアシュタロテ、に住んでいたバシャンのオグをエデレイで打ち破って後のことである。ヨルダンの向こうの地モアブの地でモーセはこの見教えを説明し始めていった。
감사합니다여기지금여기에서우리가보면은이스라엘에게이제이말씀을모세가선포를하는데그여러지명은조금어렵고요지금설명을다하기도어렵고그래서그거는말고두번째그보면은호렙산에서호렙산이신명기에서는시내산을호렙산이라고불러요
なので、まあ、全体の地域についてですね、一つ一つ言うのは、ここでは少し難しいのでですね、大切な部分だけをちょっと、このところでカバーしていきたいと思うんですけど、2節を見るとホレーブっていうところがあるんですけど、ホレーブの山っていうのはですね、実は、出エジプト記に出てくるシナイ山と同じ言葉です。ホレーブの山というのはシナイ山ということです。
그시내산에서이제세일산은이제세일산 에돔지역이고그다음에가데스바네아가이제그이스파이를보내가지고이들이하나님앞에반역해가지고이제돌아가게된그곳이잖아요거기까지이제다시왔는데요번에왔을때는거기까지는워낙은열하루길인거예요열하루길
ホレブからセイル山を得てって書いてあるんです。セイル山はエドム族のところですよね。なのでそのところを得てカデシュバルネアというところに至るまでって、カデシュバルネアはそのスパイを送った地域がカデシュバルネアでありますね。なのでそこに来る至るのには11日かかるって書いてあります。
그러니까먼길이아닌데굉장히오래 오랜세월을헤맸고그다음에이이제그연거기어느때냐면은연도는제340년11월40년이드디어돼가지고그다음에11월이에요그러니까이호렙산에서떠났을때가한해그다음에2월에떠났으니까그러니까거의38년정도2년을빼면38년정도를이렇게광야를돈거를여기서볼수있죠
はい。なのでですね、3節を見ると第40年の第11月の1日って1日って書いてあるんですけど、なので、シナイ山に来たのが1年と、2ヶ月2月1年過ぎてまた2月のところに来たので、それ約2年と考えると、38年ですかね。38年近くを11日かかるとか38年回ったっていうことです。
그리고여기서이제어느때냐면은이전쟁에승리를했을때예요그아모리왕시온과바선왕옥을쳐죽인후다이렇게되어있죠
そしてまたこの時がいつだったかっていうと、戦争の戦いに勝利した時ですね。戦争に勝利したんですけど、この4節を見るとエモリ人の王シオンとアシュタルテに住んでいたバシャンの王オグを打ち破った後のことであるっていうことが書かれています。
기억하시겠지만 그 이스라엘 사람들이 자기네들이 차라리 돌아가겠다고 그리고 울었죠. 가데스 바네아에서.
皆さん覚えていると思いますけど、 카데시 바르네아에 来て、 スパイを送った後、あの巨人たちって言った、10人のスパイがですね、巨人たちって言った時に、もう私たちはエジプトに帰った方がマシだっていうことをですね、このように泣きわめいた、その事件を皆さん覚えていると思いますけど。
하나님이 그 주시는 그 땅을 아주 악평을 하면서 그 하나님의 그러한 그 역사를 불신하고 차라리 다른 모세 말고 다른 대장을 세워서 돌아가겠다고 얘기를
했죠。神様がその与えてくださった約束のその祝福の土地にもかかわらず、それに対して悪行を言いながらですね、もうこんなのは嫌だってね、もう十分だって言ってから、モーセ以外のリーダーを立てて私たちは帰るって言った、そのところがカデシバルネアのところですね。
네, 그랬을 때 그들이 이제 하나님께서 이제 너희들 다 그냥 못 들어간다 이렇게 얘기하고 광야에서 다 죽게 될 것이다 했더니 이들이 이제 올라가겠다고 마음을 바꿔가지고 아니에요 지금 우리가 올라갈게요 이제는 그 땅을 차지할게 하고 마음을 바꿔가지고 전쟁을 하러 명령도 안 했는데 올라갔죠.
そのように言われた後は、ちょっと、心を悔いてですね、では、私たちが登っていきますって、イスラエルの民が、あなたがたは、このところで全員荒野で滅ぼされるって言った時に、いや、じゃあ、それ、そうなるぐらいだったら私たちは登っていきますって言ってから、神様は命令もしていないのに、そのところに登って戦いを挑んでいくっていう、そのような事件が起きたことを皆さんが覚えていると思います。
그래가지고 전쟁에 졌는데 그 다음에 이제 38년쯤 그 광야를 벌로 이렇게 돌고 다 죽고 난 다음에 그 다음에 이제 이 큰 전쟁에 승리를 하기 시작하는 그 일이 이제 있습니다. 그게 이제 어디에 있냐 여기 21장 22장 민수기 21장 22장에 그 이야기가 나와요.
で、 ですね、本当に、そのように戦争に負けてか38年間、その荒野を回りながら、全部、第一世代が、ヨシュアとカレブと、だけを残して死ぬんですけど、それ以降ですね、戦争に勝ち始める。それが民数記の21章と22章のところに出てくるんですけど、そのところから、この子が始まっています。
그때부터 이게 전환이 되어서 이제 이들이 이제 그 정복을 해 나가는 그러한 일들이 앞에 놓여 있는데 그 이 전쟁 큰 전쟁에 이기고 난 다음에 이제 이 모세가 이야기를 하게 된 것입니다.
なので、その時からはですね、征服、どんどんどんどん、占領していくんですけど、イスラエルの民がですね、その約束地に向けてですね、どんどんどんどん占領していくんですけど、この大きな戦争ですね、このエモリ人の王シオンと、バシャンの王軍にですね、打ち勝って、その後ですね、その後にモーセが
メッセージを語り始める。一番目のメッセージを語り始めます。ね、그スライドが8번에있습니다。8番目の、8番目の、ところにありますね。나중에、ブクロ提供을、ね。で、그래서이제、이때、이、율법을、설명하기를시작하니라。이럴때요。이제、그、이기는전쟁을하게되고、 나중에 이곳을 이제 그 두 지파 반이 이 요단의 동편을 차지하게 되는데 그러니까 그 이기는 전쟁을 하고 나서 이제 이 말을 시작을 한 거예요.
そしてこの2つのですね、王を完全に征服、殺してですね、征服した後、勝つ戦争ですね、勝ち始める、その占領を始める、そのところでモーセが1番目の説教を語り始めます。
그러니까 바로 이제 그 가나안에 들어가기 바로 직전인 거를 우리가 알 수 있습니다. 전쟁을 이제 치렀고 이겼고 이제 전쟁을 또 앞에다 놓으면서 이기면서 이제 앞으로 그 정복을 해 나가는 그러한 즈음에 이 모세가 어, 이 율법을 설명을 하게 된 거예요.
나ので, その、ヨルダンが渡ってですね、カナンの約束の地に入る手前です。手前で戦争を勝ち始めて、そして勝利から勝利ですね、どんどんどんどん占領し、行き始める。そのところで、そのヨルダン川の向こうのモアブの地のところで、立法を説明する。こうモーセがですね、この立法について説明する。この内容で、第一番目の説教が語り始められます。
え、그래서5절에보면은、あっか제가、어신명기가이게그냥되풀이가아니라고그율법을되풀이하는것이아니라이것을어더설명하고어이렇게해석하고그러는면이있다고말씀드린것처럼여기에이제좋은말이있는것이어그율법을설명하기를시작하였더라영어로는 expound this law 이렇게되어있거든요예
なので、先ほどですね、この新明記というのを思い起こしたり、それを再び繰り返すっていう意味合いを持っているだけではなくて、解釈して説明するっていうことが、このようにあるっていうこと、立法についてですね、このように、解釈して説明するっていうことがあるっていうことを皆さんにお伝えしたんですけど、五節のところを見ると、この見教えを説明し初めて言ったっていうことが、このところで書かれているのことを、一章の五節ですね、皆さんが見ることができますね。こう英語で言うと、expound っていう説明っていうかですね、これをですね、把握とかですね、これを深く、説明するっていうんですかね、解釈するっていう、そういった意味合いを持っています。
그래서、이제、여기서、이전에있었던일들을、이제、회고를하면서、호렙산에서떠나온얘기를하는데、여기에그、영토의영역이여기나옵니다。아모리족속의산지로가고、7절에보면은그영토를표현하는그말들이있어요
근데本当に歴史的な回顧ですね。あの、思い起こすことをするんですけど、ホレブからモアブまでの、どういった、領域とかですね、地域を、このように来たのかっていうことをですね、エモリ人とかアラバ、山地とかネゲブとか、ここに書いてありますよね。そのところの内容、7節の内容ですけど、一章7節の内容のところに、書いてあります。
어성경에는그영토의구분을어이제얘기하는몇군데그런성경이있는데이제그표현이조금씩차이가있고또그다음에이제이런지명이바뀌기때문에정확하게어딘지를알기는어렵지만아무튼굉장히그가나안땅을표현을하는그런이지명입니다
네本当に聖書では皆さんもご存知のように地域がですね一つの地域が他の名前で例えばホレブがシナイ山であったりですねそのように地域の名前が変えられて言われるところがあるので正確にどこかっていうのはよくわからない時もあるんですけどカナーについてですねこのようなしっかりと説明がですね地域的説明がなされていることをこのところで見て捉えることができます
이제그땅은근데어떤땅이냐면8절에보면여호와께서너희의열조아브라함과이삭과야곱에게맹세하사그들과그후손에게주리라하신땅이너희앞에있으니들어가서얻을찐이라이렇게말씀하시는거예요8절에보면그게바로그조상에게약속하신그땅이니까들어가서얻어라이렇게말씀하십니다
なので8節を見るとですねこれは私があなた方について약속した土地なので行け地を所有せよこれは主があなた方の先祖アブラム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地であるっていうことが書いてありますなのでこの私が命令するのは行って占領せよっていうことをこのところで語っておられます
So, 여러분우리가아브라함의언약에대해서도이전에배운적이있어요아브라함과하나님께서창세기15장에서언약을맺으시면서이제이민족이이너의후손이그타민족에게들어가서섬기다가400년후에 올것이다나올것이다이렇게말씀하셨죠그러면서그영역을주셨는데그때는애굽강에서부터큰강유브라데까지내자손에게주겠다이렇게얘기하시 이렇게 얘기를 하셨죠. 바로 그 땅에 너희가 지금 들어가야 된다고 말씀하시는 거예요.
네, 아브라함이 주가 約束されたのがですね、400年後あなた方、奴隷の生活を送って、エジプトからユーフラテスっていうそういった地域のところの、そこまであなたに、 あなたの子孫に渡すっていうことを言われたんですけど、すなわちこの土地がですね、このカナンの土地がその約束の地であるということを、そしてこの地をあなたがたの子孫に与えると言われた地、それを約束通りにそのことを成し遂げておられることを皆さんがこのところで見て取ることができます。
아까 말씀드린 것처럼 하나님께서 아브라함에게 약속하실 때 자손에 대한 약속, 씨에 대한 약속을 주셨죠.
先ほども言ったように, 네. 아브라함に対してですね、子孫に対して、種ですね、種に対しての約束をされて、それに対して約束を成就してくださったことについて私たちが見ました。
그 자손이 하늘의 별처럼, 그 다음에 바다의 모래처럼, 그렇게 굉장히 많을 거라고 말씀하셨죠. 그랬는데 그것이 이루어졌잖아요. 우리가 출애굽기 처음에 보면은 이 백성들이 너무 많아가지고 이 애굽이 아주 골치가 아픈 그 장면부터 나오잖아요.
나는 아브라함には 소라의 星のように 海の 砂のように あなた方の 子孫は このようになるっていうことを言ったんですけど、実際そのようになった。そのような大軍 国民となるっていうことを見た、このように、なりますよね。出エジプト記の最初の方を見るとですね、本当に、エジプトの、パロもそうですし、その人々が、イスラエル民が多すぎて、それを恐れたっていうことをですね、書いてあるように、そのように民族が多く増え上がったっていうことを、その約束通りに、アブラハムに約束した通りに子孫がそのように多く増え上がったっていうことを、私たちが見ることができます。
여기 10절에 보면은 너희가 너무 번성해 가지고 하늘의 별처럼 많다고 얘기를
하세요. この10節を見るとですね、あなた方はあまりにも多く増えたっていうかですね、あなた方は増やされたのに、見よ、あなた方は今日空の星のように多いっていうことを伝えていますね。語っていますね。
그렇게 그 자손에 대한 약속이 이미 성취가 되었습니다. 물론 그 이후에 더 이제 더 그것이 이 약속이 더 크게 성취될 일이 남아있지만 일단 이 이스라엘 민족이 정말 하늘의 별과 같이 많아졌다는 이 표현에서 그 씨에 대한 약속이 성취가 되었어요.
なので、もちろんイスラエルの民はですね、今からそこから見てももっともっと遠い未来を見るとですね、もっともっと多くの民がこのように生まれていくんですけど、本当にこの箇所を見るとですね、あなたの子孫は空の星のように海の砂のようになるっていう、その 約束、神様の約束の御言葉が成就したっていうことを、この10節ですね、1章10節を見て、成就されたっていうことを私たちが見て受け取ることが、受け止めることができます。あ、그러면은
이 땅에 대한 약속도 이루어지겠죠?
そしたら、その種について、子孫についての約束が成し遂げられたのであれば、土地について神様が約束した、地を、 このように与えるっていう、その約束ですね。そのことも必ず成し遂げられるようになりますよね。
이 사람은 여기에서 이 자손의 약속은 항상 땅하고 이것이 함께 붙어 있습니다.
いつもこの子孫の約束と土地の約束というのは一緒にこのようにくっついてこのように行きます。
땅이 없으면 사람이 이 자손이 여기에서 생존할 수가 없어요. 그래서 땅이랑 이 생명이 이게 붙어 있는 거예요, 자손이랑. 그렇기 때문에 씨의 약속과 땅의 약속은 연결되어 있습니다.
나노데 土地がないと人っていうのは生きていけないじゃないですか。なので土地とその人子孫というのはくっついてですね、この土地にその子孫、子供たち、そして民が生きるようになるっていうこの約束が共にくっついています。
그래서 이같이 하나님의 말씀이 성취되기 바로 직전이라는 것을 이제 이 얘기를 하고 있고요.
このように 今 주의 약속, その土地に対する 약속, 新しいこの 약속の地に対する 약속が 叶おうとしているっていうですね そのすぐ手前に来ているっていうことを このところで見れます そのことを語っています。
그리고 이제 이 구절부터는 이제 그 이 두령을 세우는 리더들을 세우는 그 이야기가 나오죠.
9장이요? 9절부터요?
9절. 1장 9절.
1장 9절. 아, そして1章9節から2人の リーダーを立てるっていうことについても語られています.
예. 왜냐면 너무 사람들이 많기 때문에 너무 이 인구가 많기 때문에 그 다룰 수 있는 15절에 보면 지혜 있는 자들 그리고 이렇게 평이 좋은 사람들이 이제 그 어른들로 이들을 리더로 삼고 천부장, 백부장, 50부장 이런 조직을 여기에 이렇게 만들게 됩니다.
아, そしてですね、そのようなリーダーを立て、また部族ごとにですね、悟りのある、そういった経験のある人たちを、9章以降、9節以降ですけど、そういった 1000부족の1000人の長であったり100人の長であったりっていうそういったね超リーダーたちを立てる。あまりにも人数が多いので、それらの人をこのようにうまくリードできるようにですね。そのようなリーダーを立てるっていうことをこのところで私たちが見ることができます。
네, 그래가지고 그 이 두령을 세웠던 그 일을 이야기하고요. 그다음에 여기 지금 이제 그 가데스 바네아 아까 말씀드린 그 가데스 바네아에서 정탐꾼을 보낸 그 사건을 이제 또 회고를 합니다. 19절부터 19절부터 어디까지지? 네.
そしてまた、カデシュバルネアでですね、スパイを送った、その、状況についてですね、説明しながら、それを思い起こすことを、一章の19節の後半部分のところからですね、ずっとそのことを語っています。
네, 이제 이 사건을 보면은, 민수기에서 기록한 거랑 좀, 이게 좀, 다른 면이 있어요.
この事件を見るとですね、民数記で書かれた内容と少し違った内容がここで書かれています。
민수기 13장에서는 하나님께서 마치 명령을 하셔서 이제 이 정탐꾼을 보내라 이렇게 하신 것처럼 그렇게 보여요.
民数記を見るとですね、神様が命令してあなたがたはスパイを送りなさいっていうことを語られて送ったように書かれています。
근데 여기 신명기에서는 그러니까 과거에 있었던 일을 이렇게 회고를 하는 거니까 그때 그 신명기 13장의 그 사건을 어떻게 아냐면 하나님께서 그냥 올라가서 취하라 하신 거예요.
でも、新明記はですね、この過去のことを解雇する、こう思い起こすことなのでですね、それを、そのところに行ってそれを占領しなさいっていうことを 語っています。スパイを送りなさいではなくて、そこを占領しなさいっていうように、民数記の13章を思い起こしながら、新明記ではそのように、思い起こすことをそのように語っています。スパイを送りなさいではなくて、その地を占領しなさいというように書いています。
21절에 있는데요. 하나님은 그냥 취하라 그랬는데, 올라가서 얻으라, 두려워 말라, 주저하지 말라. 이렇게 했는데 이제 이 이스라엘 사람들이 이 제안을 한 거예요. 그 성이 이렇게 높고 위험하고 어디로 들어가야 될지 어디가 이거를 공략을 하는 것이 더 쉬운지 또 어느 길로 가야 되는지 이런 걸 파악을 해야 되지 않겠습니까? 해서 정탐을 하는 것이 좋겠습니다. 이렇게 제안을 해서 그 소리가 받아들여져서 그래 그러면은 정탐을 하도록 해라 이렇게 한 것이라는 거죠.
나ので 신명기가 詳しく この内容を説明して、どのようにこれがなされたかっていうことを、その背景までも詳しく説明してる。実はですね、神様はあなた方洗領しなさいって、もう言って洗領しなさいって言ったんですけど、人間として、そのどこの道をこう、なぜかっていうと、その洗領しに行こうとする地がですね、高いところにあって、どの道から上がればいいか、どこの門を通って入って、彼らを洗領すればいいかっていう人間の知識を働き出したので、そのスパイをじゃあ12名送っていいですかっていうのが受け入れられて、スパイを送った内容が民数記の内容であって、実は神様は最初はあなた方はその地を占領しなさいっていうことを語られたっていうことを、このところで背景がはっきりと説明されていて、そのバックグラウンドを私たちが理解することができます。
그러니까그때スパイ안보내고그냥하나님말씀따라서올라갔으면그냥벌써가나안에들어가있을텐데
스파
이보내는거좋은생각이라고우리가하는일이때로는굉장히합리적이고현명한것같아도하나님의그런역사에있어서굉장히그이하나님의그런그능력을가리는그러한것이될수가있습니다
そうですね本当에もう本当に神様がその時にあなた方行って占領しなさいって言って上がってたらもうカナンの地を占領しその地をもう受け取り始めてどんどんどんどん進んでいっているはずなのに人間の知識としてはその計算ですよね合理的に考えたことが反対にそのようなですね神様の御業を こう発揮させないというですね、それを邪魔してしまうというそのようなことをしてしまうっていうことをこのところで私たちが学ぶことができる。神様行けって言ったそのまま従順すればいいのに、じゃあ行くためにあれこれっていうことを計算するとそこからは下り道になるっていうことをこのところで悟ることができますね。
갔더니굉장히땅에는이좋은땅이고그다음에이농산물도너무풍부하고정말그이과실도포도도그다음에온갖과일들도너무풍성하고다좋은땅이지만거기사는사람들한테압도당한거예요엄청크고성읍도너무크고
なので本当にやその約束の地はもう農作物やその果物とかですね、もうそのスパイが持って帰ったその果物を見るとですね、もう二人で、ブドウの房一つなんですけど、それを二人で大人二人で持って帰らないといけないぐらい、それくらい豊かで、もう血と蜜が流れて溢れる、そのような地なのに、本当に、そこで、なんて言うんですかね、彼らが見てしまったのは巨人ですよね。巨人を見てですね、本当に2メートル、3メートルぐらいの巨人、そして門もあまりにも高く、大きかったので、それを見て恐れてしまったということです。
그두려워하는자들에게모세가하나님께서너에게그행한일을애굽에서그싸우신일을생각을해봐라그리고하나님께서너희를위해서싸우실것이다이렇게말을해도이들이그말을듣지않았죠
恐れてそのように不信に落ちている人々にですね神様があなたの代わりに戦われているそれ以前にあなた方が戦ってきたそのエジプトの民をですね航海でこのように流して完全に勝利したその内容を思い起こしなさいと言ってですね、私が代わりに戦うからっていうにもかかわらず、その人たちはですね、その、恐れの、その情報ですよね。それを信じてしまって、不信に落ちて、神様の言葉を聞かないという、そのような罪を犯してしまいます。
우리다니엘목사님께서31절、32절、읽어주시겠습니다
はい。では、31節。1장31절이죠
네。
예、31절、32절。1章31節、32節読みます。また、アラノでは、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。このようなことによっても、まだあなた方はあなた方の神主を信じていない。
구름기둥과 불기둥으로 인도해 주시고 이들을 살피신 것을 이 모세가 표현하기를 아버지가 그 아들을 아는 것처럼 사실은 데리고 왔다고 그래요. 다른 곳에서는 독수리 날개로 또 데리고 왔다고 말씀하시잖아요. 그렇게 하나님이 계시는데도 믿지 않은 거죠.
本当に 火の柱、雲の柱を通ってですね、この、主がイスラエルの民を連れて来られるんですけど、それをどのように、このところで説明しているかっていうと、父がこう抱いて、母がこう抱いて、このように、安全に連れて行くような、そのような姿で神様がイスラエルの民を抱いて来られた。また他の箇所を見ると、わしの翼に乗せて、それで導かれた。 っていうような言葉を使ってそのように説明するんですけど、それでもイスラエルの民は信じなかったっていうんです。
그래서 이제 그들이 실패를 하고 이제 그 땅에 들어갈 수 없게 된 그 사연이 그 다음에 있고요.
それで結局彼らが失敗して彼らがなぜ約束の地に巣が入ることができなかったことについての内容がその次の説に出てきて
그때서야 돌이켜가지고 올라가서 우리가 싸워서 싸우겠습니다 하고 올라간 얘기가 41절에 있는데 그때 이제 져가지고 전쟁에 져가지고 막 쫓기는 그 내용이 여기 있습니다.
でも、その時に後悔してですね、では私たちが登っていきますって神様が命令もしていないのに、自分たちの情熱、熱心を持って上がっていった時に敗北して完全に、このように、滅ぼされる、このように負けを喫するっていうことの内容が、一章の41節のところにから書いてあります。
이제 이 세 세대, 자녀 세대들은 왜 우리의 아비 세대가 광야에서 다 죽어야 됐는지를 알아야 됐기 때문에 이 이제 있었던 일을 이제 이렇게 모세가 다시 회고를 하면서 알려주죠.
この新世代たちが先ほども言いましたけど、なぜこの親世代がこのようにアラノで 全部滅びてしまった、死んでしまったのかっていうことを理解させないといけないので、このような出来事があったということをですね、モーセがもう一度思い起こさせてですね、このように新世代にですね、語っていることを見ることができます。
그래서 이제 가나안으로 계속 올라갈 수가 없었기 때문에 아래로 내려오게 돼요. 회정을 하게 되고 이제 홍해길로 해서 다시 광야로 들어가서 이제 있게 됩니다. 40년을 광야 생활을 하게 된 거죠.
で、結局ですね、カナンの地に入ることができなかったので、それをこのように折り返してですね、こう、後悔の道、そしてアラノの道に出ていくっていう、そしてそこで40年の間、ぐるぐると回るということをですね、体験するようになります。
이제 그 2장에서 우리가 이제 한 가지 볼 수 있는 것 중에 하나는 하나님께서 이스라엘을 굉장히 이스라엘을 선택하시고 이스라엘을 굉장히 집중해서 그 이끄시면서 하나님께서 그 이끄시는 역사가 있지만 또 한편으로는 우리가 잘 그것을 우리는 모르지만 다른 민족을 다스리고 있는 것을 우리가 동시에 볼 수 있어요.
本当に神様はですね、イスラエルの民をこのように、いろいろな、こう愛を持って、恵みを持って、このように導かれ、このように保護されるのを見ることができるんですけど、実は神様は、他の民族も、こう、他の民族の神、すべての国民の神であるっていうこと、そして彼らにも恵みを与えておられ、支配しておられるっていうことを見ることができるんです。
아브라함과 약속을 할 때 그 너의 자손들이 들어가서 400년을 있어야 된 400년을 다른 민족을 섬기는데 그 400년이란 기간이 어떤 기간이었냐면 지금 아모리족 속이 그 가나안에 살고 있는데 아모리족 속이 아주 나쁜 족속이에요. 악해요. 근데 그들의 그 악함이 하나님이 얘네들을 심판할 만큼의 그만큼이 악함이 안 됐어요. 하나님이 400년을 기다리셨어요. 그러니까 400년 후에 이스라엘 민족이 들어오면서 이들을 심판을 하게 되는 거예요. 그러니까는 하나님이 이스라엘만 다루시는 것 같지만 다른 한편으로 다른 민족을 다루고 계시는 것을 여기서 볼 수 있어요. 400년의 그 시간이 필요했어요.
나는데 400년의 아토 아브라함은 400년後 아나타가타노 타미 아또 시손와 데스네. その 이집트から 出て行って その 지를 相続するようになるっていう 약속을 されたんですけど 実は 아모리 エモリ族ですね。 エモリ族の罪がまだ満ちていなかったんです。なので、満ちるまでその400年の間待たないといけない。なので、主がそれらの民をも見ておられるし、支配しておられるし、それらについて裁かれるっていうことですね。なので、神様はすべての国民の民であって、彼らの罪が満ちるまで400年の間待っておられたっていうことを私たちがこのところで見ることができます。
그래서 이 가나안 한편으로는 이스라엘의 하나님이 그 땅의 약속을 이루시는 땅을 선물로 주시는 그러한 일이 되지만 가나안을 들어간다고 하는 것이 가나안을 정복한다는 것이 근데 다른 한편으로 보면 이 가나안 족속들이 너무 악하기 때문에 하나님이 심판을 하시는 일이 동시에 되는 거죠.
나노데 와타시타치와 이스라엘 민족가から 미레바데스네 혼토니 카미사마가 소노 치 토치 약속의 토치를 이스라엘에 아타에라레르 っていうことで ありますけど 가나안의 민족から すれば 가나안의 민족 아마리니모 罪を 오크 나가이 아이다 오카시테가 유에니 소레니타이시테 심판 사레르 っていうことを このところで 미테 토도케ることが できます.
그렇지만 아이가 아니기 때문에 400년을 그 400년을 일찍 하나님이 이스라엘만 생각하면 일찍 갈 수도 있을 텐데 400년을 그 애굽에 있어야 됐던 거예요.
데모 에모리족ですね. その가나안の族たちをも 주가 지배しておられ まだその罪のその 器っていうんですかね 罪の杯が 全て満ちていなかったので 400年間を 待たないといけなかったっていうことですね.
여기 2장에 보면은 하나님께서 이제 그 길을 가는데 그 이 에서의 자손들의 지경 에돔이라고도 하고 세일이라고도 하는데 거기를 지날 때 있는데 그때 그들과 다투지 말라고 말씀하시는 데가 나와요. 2장에 앞부분에 보면
2장의 전반 부분을 見るとですね 4節とかを 見ると 세일족とか エドム族とも呼ばれるエサウのその兄弟のですね、そういった土地なんですけど、その土地をこう通るときにあなた方は彼らと争ってはいけないっていう命令をイスラエルの民にされます。
다니엘 선생님, 목사님 2장 5절 읽어주시겠습니다.
2장의 5절을 제가 읽습니다. 彼らに 争いを 仕掛けてはならない. 私は 彼らの 血を 足の裏で 踏むほども あなた方に 与えてはいない. 与えない っていうことですね. 私は エサウに セイル山を 彼の 所有地として 与えたからである. って書いてあります.
그래서 이들을 하나님께서 그 에서에게도 이 이스라엘에게 가나안을 주신 것처럼 그 지경을 기업으로 주셨기 때문에 그거를 존중해서 거기에 가서 전쟁을 하면 안 된다는 거예요. 그것을 뺏으면 안 된다는 거죠.
나노데 에사우니모 카미사마와 약속의 토치로서 그 에돔 세일산의 ところを 与えておられるので あなた方には 가나안의 토치를 与えると 言ったけど そのエサフの 토치를 戦い挑んでですね争い挑んでそこを取ろうとしてはいけないってそこを尊重しその土地を尊重しなければいけないっていうことを神様語られるんですね。
하나님의 백성이지만 하나님께서 명하지 않는 그 땅을 탐낼 수가 없어요.
神様の民であってもですね神様が命令されていない土地については情欲を抱くそれを欲しがるということはできないということです。
그 구절에 보면은 구절부터 보면은 모압의 경우도 마찬가지입니다.
9節から見るとモアブに対しても全く同じように書いてあります。
그리고뒤에보면은그암몬의경우도마찬가지입니다암몬과모압과암몬은그로세그이두딸에의해서태어난민족이죠그들에게기업을주셨기때문에거기서는싸우지말고거기서는어떤것도너희들이얻을수없다기업을이렇게말씀하시죠
なでモアブとアモン人ですね。これはロトの二人の娘から出たそういった部族たちなんですよね。でも彼らにも私が約束として彼らの土地を与えたものなので彼らと争ってはいけないっていうことを神様がですねこの後あの中盤部分に二章の中盤部分に書いてあります。語っておられます。
그래서여기서지날때는그물도사먹고뭐도사먹고거기를내것처럼취하지않고지나가거나아니면은허락지않는경우에는그걸돌아가야되는그러한거죠존중을하는거예요그경계를
なのでそのところで水を買って飲むとかですねそのところを許可しなければ回っていけっていうようにですねその土地を尊重するっていうことをイスラエルの民神様の民族であってもイスラエルの民がそのように尊重しないといけないっていうことを神様はこのところで教えています。
근데여기서이제또이이케이스들이나오는이이야기가나오는것중에중요한건뭐냐면이들에게하나님이그지경을주셨는데그지경을주셨을때도그곳이그냥비어있는땅을주신게아니에요거기에이미이민족들이오기전에에서의자손들이오기전에다른민족이살고있었어요근데다른민족이살고있었는데이들이하나님이주신그기업의땅에와서전쟁을치러가지고그땅을차지하게된것이에요
なので、このところでもう一つ私たちが記憶しないといけないことは、このエドムの民族や、このモアブやアモンの民族が、この土地を与えられる前には、それ以前にその土地を、こう、治めていたって、その土地に住んでいた民族がいた。しかし、神様がそこの土地を与えた時に、彼らがそこを占領したっていうことを皆さんが覚えないといけません。
で、12절에보면은、에서의자손이거기살던그기존에있던그거주민족을멸하고대신해서그땅에거했다그리고아까얘기한모압도마찬가지고암몬도마찬가지입니다
なので12節見るとエサウの子孫がこれを追い払いっていうことですね。ホリ人以前セイルに住んでいたそういった民族を追い払って根絶やしにしてそれに代わってそこに住んだっていう内容がここに書いてありますし、またモアブもアモン人たちもそのようにしたっていうことが書かれています。
이스라엘이그애굽에있는동안이민족은그런식으로정착을먼저하게된거예요
なので이스라엘은타미가400년の間エジプトで増え広がる間エドムとかですねモアブとかアモンの민족たちはそのようにその土地を占領していったということです。
이일은뭐를의미하냐면이제이처럼이스라엘도그땅이하나님이가나안땅을주셨다고했을때그땅이그냥앞에놓여있는땅이아니라거기에많은그런그민족이있어요주로일곱민족이나오기도하고이제그조금씩그것도표현이바뀌고민족의이름이차이가있기때문에그런데여기에서아브라함에게최초에말씀하셨을때에도그땅의지경뿐만아니라거기에거주하는민족을하나님께서언급을하세요겐민족그니스민족갓몬민족이렇게그민족을거기거주민족을언급을하세요나노데그것처럼이민족들을싸워서정복을땅을정복을해야되는것입니다
나노데これは何を表しているかというと가난の土地に入る前にも가난の土地に住んでいたそういった部族があるんですけどその土地を与えただけではなくてそれを占領していかなければいけないということですそれ以前にエドムやアンモンやそういった人々がモアブとかが占領していったのと同様にイスラエルも約束の地を与えるんだけどそこに住んでいた人々を 追いやってですね、そして占領していかないといけないっていうことであります。
イスラエル입장에서는ケーススタディ를한거죠。
なのでイスラエルの立場からするとですね、エドムやモアブやアモンはケーススタディのようなですね、先に言ったその自分の例えっていうんですかね、例を作ってくれるっていうような形でありますね。ケーススタディを見たということになります。
어떻게땅을차지하는가
どのように土地を占領すればいいのかっていうケーススタディ。
예그다음에이제실전을하게되죠실전을이제연습을하게되는데그게뭐냐면은이제여기에24절부터너희는일어나진행하여아르논골짜기를건너라내가헤스본왕아모리사람시온과그땅을내손에붙였은즉비로소더불어싸워서그땅을얻으라이렇게말씀하세요이제땅을얻으라는말씀을하십니다이걸이민족을너희한테붙였다이렇게말씀하시거든요
なのでこれを実践し始めるんですね、今度はですね。なので、あなたは地を占領せよ。それを地を、あなた方がこのように占領しなさいっていうこと。あなたにその地を与えたっていうんですけど、24節のところですね。2章24節見る。立ち上がれ、出発せよ。アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシボンの王エモリ人シオンと、その国とあなたの手に渡す。占領し始めよ。彼と戦いを交えよ。というようにですね。このように、占領し始めるんです。
근데이제여기서한가지는이이굉장히이전력이강한그러한이두민족이다굉장히강한그런힘이있는그러한민족이었다고그래요근데그것을이제 이잘싸우는것도있는데또하나는뭐냐면은그25절을보면은하나님께서이제사람들로하여금이스라엘을무서워하는마음을주시는거예요なので心理전을하시는거예요
なので本当にこのアモリ人の王とかですね、バシャンの王ですね、この国民は、この王国はね、めちゃめちゃその当時ですね、力強い民族だったそうです。本当に厄介で強い、そういった名が知られているそういった民族であったんですけど、25節を見るとですね、神様がどのように戦われるかっていうと、彼らに恐れを与える、イスラエルの民族に対して恐れを与えることによって心理戦をまず勝利させるんです。そしてから戦いに打ち勝たせるっていう、このような心理戦を先にされるっていうこと、神様が先立って戦われるっていうことを見ることができます。
그래서때로는하나님이내힘이모자랄때상대방이나를괜히두렵게만들어가지고 나에게위험이안되도록하는그러한일도있을수있습니다
なのでですね、本当に私たちが力がない、弱い時にこそ主は強いですよね。なので主が戦われるっていうことです。私の力でなくて、主が戦われるとき、主が先に彼らに恐れを与えて、まず心理戦に勝利して、その後、勝利を与えられるっていうことですね。
ねえ、그래서、이제、이것을지나면서、여기에、처음에、여기에평화의말을하죠。26절에보면、이거는이제전쟁을하는、이방식을어떻게해야될지를뒤에율법에나와요그래서이렇게전쟁의말로처음에는전쟁을할때평화의말을먼저하고그렇지만상대방이완악하여서그것을거절을하거나이렇게지금이두왕의경우는대적을하고이제싸움을하게된것이죠그랬을때그싸움을한것이싸움을하고이긴거예요
なので戦争にもこの、まあ、やり方っていうのがあるんですね。その、規則っていうのがあるんですけど、最初は何をするかっていうと、26節で見ることができる、2章26節で見ることができる、和平を申し込むっていうことなんですね。和平を申し込んで、このように私たちがするっていうことを、和平を先に申し込むんだけど、それに対して、カタクナでですね、このアモリの王もそうですし、アモリ人の王もそうですし、バシャンの王もそうでした。本当にカタクナになって、それに対して対抗してくれば、それに戦いを挑むということをするっていうことであります。
그래서 이제 여기에 헤렘이라고 하는 어떤 때에는 거기 있는 모든 것을 진멸하는 경우가 있고 어떤 때는 진멸하고 그 군인들과 이런 남자 아이들 이렇게 죽이고 그 다음에 이런 이 노획물은 이제 취해도 되는 경우가 있고 이제 그때마다 전쟁의 그것이 다른데 여기서는 이제 사람과 이 34절을 보면은 남녀 유아와 하나도 남김이 없이 진멸하였는데 그 나머지의 노획물은 가져도 되는 이제 그렇게 전쟁을 했습니다. 전쟁을 해서 이겼습니다. 모든 성을 다 차지했어요.
나노데 마 센소니와 이러이러 데스네 호호가 아ってですね 하나님께서 가타라를 통일 する 필요가 あるんですけど ある時は そのところの 男だけを 전부 제絶して 女や 奴隷や そういった家畜はとってもいいっていう時もありますし、このところは、アモリ人とこのバシャンの王に対しては 34節を見ると、すべてを聖絶、男、女、子供もすべて聖絶しなさいって書いて、しかし家畜は略奪してもいいっていうことをですね、35節には書いてあります。なので、その時その時によって神様が命じられることが違いますので、そのことをちゃんと聞き取ってそれに 오지대 쓰르시오가 아르토이고토ですね.
그리고 3장에 역시 바산 왕의 경우도 하나님께서 그들에게 붙여가지고 그 모든 그 성을 다 빼앗았습니다.
そしてアモリ人のその王のところもすべての町ですね。それを取りました。 そしてまた3章にはですね、バシャンの王について書いてあるんですけど、そのところもすべて滅ぼし、またその町を占領したっていうことが書いてあります。
그리고 이제 그 땅이 이제 그 요단강 이편 땅을 아르논 골짜기에서부터 헤르몬 산까지 아모리 족속의 두 왕, 아까 말씀드린 그 시온과 옥에게서 두 왕에게서 취했습니다.
なので、このアモリ人の王シオンとバシャンの王オグからですね、この土地をですね占領しました。戦いに勝ってですね。で、
그곳이 굉장히 뭐라 그래야 되나 아주 그 풀과 이런 게 풍요로운 그런 땅이에요.
でもそのところが草が生い茂っていて本 本当に豊かな土地であったんです。
그래서 이제 그곳에 루벤과 가시 보더니 자기네들은 그 이 목축을 하는 사람들이니까 그곳에 남고 싶은 생각이 들어서 이제 저희는 여기에 정착을 하고 싶습니다. 이 저기 요단을 안 건너가고 싶습니다. 이렇게 제안을 하게 되죠.
네. ルベンとガドの民族ですね。その部族はですね、農牧民ですね。その農牧をして、そのような家畜を買ったりをしていたので、その土地があまりにも潤っていて豊かに見えるので、私たちはヨルダン川を渡らずに、私たちはこっち側で、とどまりますっていう、そのような提案をモーセにしたんです。
약간 아브라함과 그 이 롯의 이야기 보면 롯이 소돔과 고모라를 취할 때 눈에 보이기 좋은 곳을 먼저 취한 것처럼 이렇게 먼저 취한 거에 대해서 부정적인 생각을 부정적인 평을 하는 그런 견해도 있지만 지금 아까 말씀드린 것처럼 아까 케이스 스터디 했잖아요. 그 어떻게 땅을 점령을 하는가 이 케이스 스터디를 했는데 지금 사실은 실제로 전쟁을 실제로 해서 그 땅을 차지하게 되는 그 실제 경험을 하게 된 거예요. 이스라엘이.
아브라함과 로토의 時のようにですね. 아브라함은 じゃ あなたが選ぶところはって言ったロトはですね、そのソドムとゴモラのその、その当時は豊かで、生い茂っていて水がいっぱいあってっていうその土地を選んでですね、なので、ルベンとガドはそういったところに行っちゃったのかなっていう思いも、あるのはあるんですけど、実際的にはですね、神様がその土地を占領しよう、 ね、その土地を攻めて占領して、その土地をあなたのものにしなさいっていうことをし始めた、まあ、ケーススタディがあるじゃないですか。その、以前にしたそのケーススタディですね。エドムとかで。そのケーススタディ通りに、そのように占領していくことをし始めたっていうことの方が、このところでは、こう、強調されるべき点なのかなっていうことを思います。
처음에이들의제안을들었을때이제여기는안표현이되어있지만이민수기에서는모세가깜짝놀라면서아주뭐라그랬나아주안좋아 말생각이안나그안좋아하는이유가왜냐면이사람들이자꾸만그가나안땅하나님이주신약속의땅에를안간다고자꾸만그랬잖아요그러니까이사람들이거기남는다고하니까굉장히싫어했지만이들이거기에먼저이렇게정착을한다음에그다음에같이그모든형제들의싸움을하고나서그다음에돌아오겠다이렇게얘기를하니까그받아들여진거죠
なので最初、このとこ、新明記には書いてないんですけど、民数記にこの事件についてですね、書いてあるんですね。ルベンとガドが、ガドの部族が私たちはここに残りますって言った時は驚いてですね、かなりこのことについて嫌ったっていうことをですね、モーセがですね、そのように、最初思ったんですけど、しかしながら、そのところを占領し、勝ち取った土地であるし、勝ち始めた土地でもありますし、また、兄弟たちがですね、すべての兄弟、残りの十部族が、その約束の地を全部占領するまで、それを手助けして帰ってきたっていうことがありましたので、それが結局は受け入れられるようになります。
그리고이제모세는여수아에게이렇게하나님이하실거다이렇게알려줘요21절에보면그리고두려워말고하나님께서너희를위해서싸우실거다그래서케이스스터디 세나라 우리가했고그다음에두이민족을싸워서크게이겼어요이바산왕이아주강한왕이에요그래가지고이다음이바산왕이기고나서일어난사건이바로발람이그저주하게하는그사건이그다음에일어나거든요너무두려워해가지고
なので実はですね、まあ、21節を見るとヨシュアですねヨシュアに命じてですねあなた方の神主が戦われるこの二人の王と戦われるので恐れずにって言ってからそれを占領するようになるんですけど実はバシャンの王とかですねアモリの王っていうのはめちゃめちゃ先ほども言ったんですけど強い、恐れられているそのところでですねそれは名の高い王たちだったんですでもそれを一気に滅ぼすので実はこの後の事件が何かっていうと、バラムの預言者ですね。その預言者を通して神の民を呪ってほしいっていうことを、その事件がその次の王がですね、そのような、なぜかっていうと、そんな強い王も、跡形もなく滅ぼされるのを見て、すべての町が占領されるのを見て、このように恐れてですね、その、事件を、バラムの事件を起こすっていうことがあるんですけど、本当に、まあ、イスラエルの民はですね、三つの、その、エモリ、なんだ、エサフの、エサフとロトのですね、その民族の、ケーススタディもあって、この二つの国ですね、アモリとシオン、アモリとバシャンの王に対しての、この占領っていうのを通して、約束の地へどんどん前進していくということを、私たちがこのところで見て捉えることができます。
하나님께서、우리が、우리에게어떤일을맡기실때도、우리が그냥、아무것도준비되지않은채、그렇게떨어뜨리시는게아니라、이처럼우리를훈련하세요。훈련하셔서、그것을배우게하고먼저는귀로배우고듣고 그다음에는실제로해보고그다음에실제그일을 믿음으로그다음에행할수있도록그렇게해주시죠
なので主はいつも何かをされるときに私たちを何か何も準備できていないのでそのままポンって落とされるのではなくてですね私たちを訓練して実際私たちに最初は聞かせる耳を通して聞かせてそれでまた私たちが行うようにしてそして信仰でそれを取っていくというこのような段階を通してですねそのように約束を受け取るようにですねしてくださいます。
あ、그래서이제모세가이제너무그땅에여지껏그데리고나와서여지껏이고생을하고같이이렇게그이계속적으로이렇게가나안을향해서왔는데이제그들어갈수없으니까하나님께간구하는장면이나오죠23절에서부터나와서정말저너무들어가서보고싶습니다아름다운땅부하오옵나니25절나로건너가게하사요단저편에있는아름다운땅아름다운산과레바논을보게하옵소서이렇게아주간절하게조르는데하나님께서모세의말을거의다들어주시는데이때는이제그말은고만해라그말은들어줄수가없다이렇게말씀을하시는정말가슴아픈그러한이장면이나옵니다
そうですね本当に、23節からはモーセがですね本当にこんな素晴らしいその土地を見てですね本当に約束の土地を一度見たいのであそこに渡らせて行って、私をですね、そのところに、ヨルダンの向こうにあるその良い地、25節、良い産地及びレバノンを見させてくださいって、懇願するんです、神様にですね。でも彼が不従順したことが あったじゃないですか、以前にですね。なので、メルバの事件ですね。なので、そのことを通して神様はほとんどモーセの言うことは全部聞き入れてくださるんですよね。しかし、このことは、ダメだっていうことですね。もうこのことについては語るなっていうことをですね、神様が心痛むことなんですけど、このように語っておられます。
저희가브레이크를또해야되나요？
이제20분남았습니다。
아그러면은그냥 하죠？네。그러면이제4장인데요。4장에서이제4장1절이스라엘아이제내가너에게가르치는규례와법도를듣고준행하라그리하면너희가살것이요이렇게너희의열조의하나님여호와께서너에게주시는땅에들어가서그것을얻게되리라이렇게이제이다시이이스라엘아하면서이제이렇게권면하는말씀을시작하십니다
そして4章に入るとですね あなた方がイスラエルあなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさいそうすればあなた方は生きあなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができるっていうことをこのところで語っておられます
그땅에들어가서말씀을준행을하면그땅에서잘살수있을거다지금이그요점이그말씀이에요그래서근데이제어떤
요点としては あなた方がその土地に入って私の教えに聞きそれに従って行うならあなた方は祝福されるよということがこの4章の要点なんですね
그리고이제그바알부올사건아시죠이거그모함여자들과간음한사건이죠그래서이때그많이이제죽게되고멸하게되는데이처럼그땅에들어가가지고이런이속이는자로인해서유혹하는자들로인해서이런이런이게이제그믿음에서떠나서이제이러한일들이있게됐을때그들에게멸망이그놓여진것을이제말씀하시는거예요그러니까그말씀을잘준행을하면그땅에서잘살것인데그렇지만이런위험이있다하고말씀을하시죠
3節にはバールベオルの事件について語っているんですけどバールベオルの事件はですねその 若い女たちの誘惑を通してそこで罪を犯してしまった、イスラエルが罪を犯してしまった、その事件ですね、バラムのその事件ですけど、その事件について書かれていて、それによってあなた方は狙い、なので約束の地に入っても主の命令に聞き従わないとどのようになるかっていう、そういった部分も語っていて、本当にあなた方がその約束、その地に入って、神様の言うことに聞き従うのなら、あなた方は祝福されるけど、もしあなた方が聞き従わないのであれば、このように滅ぼされるよっていうことを、このところで主が語っておられます。
バラム선지자가、이발락이요청을해서발람선지자가이제그이스라엘을저주하라고시켰지만할수가없었어요하나님의축복만계속나오고
막皆さんも覚えてると覚えてると思うんですけど、バラムがですね、バラクのその要請によって、バラク王の要請によってイスラエルを呪ってくれって言うんですけど、神様のその祝福しか出てこないんです。神様の民に対してですね、呪うことができずにイスラエルを祝福することしかできない、そのような時代に陥りますね。
근데이발람은아주교활한사람이어서자기가선지자로서이저주를하지못했지만어떻게이스라엘을무너뜨리는지를이꾀를준거예요그래가지고이모압여인과그음행을하게하는그러니까표현은음행을했다고표현이되어있지만이거는이제어떤이종교의종교랑이바알보홀이라고하는그런어떤종교적인어떤그유혹을로이제그이이스라엘이하나님으로부터야단맞게만든거죠하나님으로부터
なのでこのバラムはですね、狡猾なものであってですね、自分では呪うことはできないんですけど、その悪知恵を働かせて、このようにすればイスラエルを神様から怒られるようにすることができるっていうことを教えるんですけど、それが何かっていうと、そのモアブの女たちを使ってそのような淫行っていう、でも淫行っては書かれてあるんですけど、実はその淫行っていうのは何かっていうと、偶像礼拝なんですね。このバール、ベオルって、まあバールっていう名前皆さんよくご存知だと思いますけど、そのような汚い淫行ですね。それをさせて他の神々に仕えさせることによって、神様の怒りを引き起こして、私が、こう、私がこうやってね、叩くことはできないけど、神様によって怒られるようにさせるっていう、その悪知恵を働かせて、このように助言をバラクにしたんです。
그땅에는이같이그이런이이스라엘로인해서넘어지게하는그러한위험들이있는데그것이뭐냐면그믿음을하나님에대한그러한그믿음을오염되게만드는배신하거나배반하거나배교하거나이럴수있는그러한위험을그것이있는것이죠
なので本当にイスラエルは信仰の民ですよね。なのでその中で生きているんですけど、本当にそこから廃墟させたり廃信させたりですね、するそういった神様から引き離す、そういったいろいろな危機要素がそのところにあるって、誘惑があるっていうことをそのところで学ぶことができたんですね。
여기에이렇게아주아름다운그러한말들이있어요。그래서4장6절한번우리다니엘목사님읽어주시겠습니다。
ここに美しい言葉があるんですけど、新明記4章6節、私が読みます。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らは、この偉大な国民は確かに知恵のある、悟りのある民だというであろうって書いてあります。
ね、그런그명예가되는것이죠。
なので、これが名誉になるということですね。名誉です。これこそが名誉です。聞き従って、このように人々に知恵ある民だっていうように知られることこそが名誉なんですね。そのイスラエルにとって。
그리고 7, 8절도 좀 읽어주시겠습니다.
네, 7절, 8절에 마코토니 와타시타치노 카미 슈와 와타시타치가 요바하루 토키 이츠모 치카쿠니 오라레루 코노요나 카미오 모츠 이다이나 국민가 도코니 아르다로우카 마타 쿄 와타시가 아나타가타노 마이니 아타요토시테이르 코노 미오시에노 스베테노 요니 타다시 오키테토 사다메토오 모테이르 이다이나 국민가 이따이 도코니 아르다로우카.
그래서 하나님께서 정말 위대하신 이들이 출애굽하면서 우리는 누구고 우리 하나님은 누구인가 했을 때 창세기 기사는 이들의 하나님은 천지를 창조하신 하나님이라고 알려주고 있어요. 그러니까 이렇게 그 놀라운 하나님이 이렇게 가까이 아까 말한 아비가 자식을 안고서는 이렇게 그 걷는 것처럼 데리고 다니는 것처럼 그렇게 이 민족을 가까이서 이렇게 사랑하시고 돌보는 그런 나라가 어디 있냐 이렇게 얘기를 하잖아요.
그래서 하나님께서가 こんなに 이라 나나 나나스스냐 하나님께서 이다이나 하나님 소세기의 저자와 뭐라고 얘기합니까? 창조 전 우주 만물을 창조하셨다 方 なんですよ. この神様は唯一の神様です. 誠の私たちの信じる神様は このような方のように この方が先ほども書いてあったように こう抱いていくように わしが羽に乗せていくように イスラエルの民を導かれた. こんなに主が愛と恵みを持って イスラエルの民を接してくださったんだよ っていうことを このところに書いてあるんですね.
그리고 그 하나님은 그들의 그 눈앞에서 이렇게 이 시내산에 막 쾅쾅쾅쾅 거리는 청둥 소리와 이 불이 막 불타는 그런 그 이 산 가운데 임하셔서 말씀하셨던 그 하나님을 경험했던 민족인 것이에요.
나타 코노 민족와 나뇨 경험했다 かっていうと 시내산에 ですね. 本当 雷가 꽉って なって 火가 こう 山を このように覆っているそのところで主の臨在をですねそれを体験した民族でもあります.
그래서 그 하나님인데 이제 주로 여기서는 형상을 만들지 말라 그렇게 얘기를 하고 있어요. 16절. 왜냐하면은 어떤 형상도 하나님을 담을 수가 없어요. 너희가 형상을 못 봤지, 하나님의 형상을 못 봤지 이것처럼. 근데 이 형상이라고 하는 거는 이전에 설명을 했지만 뭔가 이 지상에 있는 피조된 세계에 있는 그러한 이 물체이기 때문에 하나님을 도저히 담을 수가 없는 것이에요. 근데 그래서 형상을 만들지 말라.
나노데 16절에서 4장의 16절からは こんな偉大な神様なのに それに形取って偶像を作ってはならないっていうことを 神様語っておられるんです。こんな偉大な神、宇宙万物を創造された神様をどうやってその木とか物に置き換えたり、その中に入れ込んで支配することができるのかっていうことですよね。その中に入れることはできないっていうことを語っておられ、なので偶像やその形をも形取って作ってはならないっていうことをですね、主が命令しております。
이 모세의 마음이 느껴지십니까?
皆さん 모세의 心が 感じ取ることができますか?
그 아름다운 땅 나 들어가서 보고 싶어요. 하나님께 그렇게 말씀을 하기 때문에 그 아름다운 땅에 가는 건데도 불구하고 그 땅에 가서 이들이 정말 잘 지내려면 그들이 거기서 살려면 하나님의 말씀을 따라서 이렇게 살아야 되는데 이게 이 마음에 이컨선이 염려가 많이 있어요.
나는데 혼자 손에 우츠쿠시 치치도 민츠노 나가라 수바라시 약속의 지 와타시와 이때 미루고도 하되기나인다케도 카레라와 이때 소려 소독시테 소코데 스무요니 나를 타미난다케도 모시 카레라가 부주준시다리 소코데 주준되기나쿠테 소노토코로데 こうなったらどうしようっていうそういった心配ですね. 치치노 고코로데스요. 소이타 고코로가 코노토코로데 간지토르코토가 できるということですね.
그래서 이제 여기에 너희가 만약에 안 거기서 이제 하나님을 하나님의 이런 그 말씀대로 살지 않고 이 말씀을 안 지키고 그다음에 형상들을 이렇게 쫓고 했을 때 그 땅에서 멸망할 것에 대한 말씀도 여기 이제 미리 경고를 하시죠. 26절, 27절.
26節、27節 を 見るとですね、もしあなた方がそれを聞き従わず偶像を崇拝して神様から離れるようなことがあったり、不従順することがあれば、あなた方滅び失せるっていう、そういった警告の御言葉も、このところで、私たちが、神様がこのところで語っておられることを私たちが見ることができます。
그래서 거기서 이제 이 이야기는 26절을 할 때 우리가 다시 되풀이되지만 여기 아주 짧게 짧게 이렇게 소개가 되어 있습니다. 그래서 거기서는 이제 그 다른 신을 섬기게 될 것이고 그렇지만 하나님이 그래도 자비하시니까 돌아오게 될 것이다 이렇게 말씀을 하십니다.
後にですね、もっと深く語ると思うんですけど、ここでは短く短くですね、あなた方は偶像に仕えて、結局はその土地から離れないといけないけど、後では帰ってきて、主の恵みによって帰ってきて救われるようになるっていうことをですね、このところで短く説明しています。
그래서 여기서 이제 결론적으로 39절에 보면 상천하지에 온 세상에 여호와는 하나님이시여 다른 신이 없는 줄을 알아 명심하고 그 다음에 그 여호와의 규례와 명령을 지키라. 그러면 그 땅에서 정말 정말 네 후손이 복을 받고 한없이 오래 잘 살 것이다. 이 말을 결론으로 이제 하죠.
결론적으로 39節 40節가 このところでは 결론なんですけど 今日あなたは上は天、下は地において主だけが神であり、他に神はないことを知り、心に留めなさい。今日私が命じておいた主の掟と命令と守りなさい。あなたも、あなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるため、あなたとあなたの子孫が長くそこで生き続ける祝福を得るために、このようにしなさいっていうのが、 この
ところの結論であります。 전체적으로 이제 그이 과거를 이제 회고하는 그 내용과 함께 이렇게 그 땅에 들어갔을 때 간단하게 그 땅에 대해서 이제 이렇게 소개를 하면서 그 땅에 들어갔을 때 이렇게 이 하나님의 그러한 이 규례와 명령을 잘 지키면 너희가 잘 살 수 있는데 유혹되어서 이렇게 멸망하는 그런 일이 없도록 그렇게 제발 좀 이 말씀을 잘 지켜라 이렇게 지금 아버지 같이 어린 그 자녀를 둔 아버지 같이 마음에 이게 가득 있는 거예요. 그래가지고 그런 그 이 마음에 있는 걱정을 이렇게 이야기를 하는 그런 것을 설교하는 내용을 우리가 보고. 그 다음에 이제 그 동편에 도피성을 세 곳을 두는 내용이 여기 있고, 그 다음에 이제 두 번째 설교가 이제 시작되죠. 네. 44절부터. 그래서 여기서부터는 이제 할 수 없이 다음번에 해야 될 것 같아요. 네. 내일. 오늘은 시간이 다 됐나요?
네네. 아, 나는데, 1번目の 설교의 결론이 本当に, 祝福. あなた方が祝福されてほしいっていうことですよね。神様の御言葉、その規定、その律法、守り行うことによってあなた方が祝福されてほしい。でないと、そのように不従順してしまうと、あなた方は呪われるよっていう、その心配ですよね。父がこう心配するように、だからそうなってほしくないっていう心を伝えながら、第一番目の説教がここで 結論付けられます。そして、その後、少しはどのようにして、その約束の地に入ってどのようなことをするかっていうことを少しだけですね、例えば逃れの町とかですね、それらのことについても少しだけ話して、そして一番目の説教が終わる。そして二番目の説教が始まるんですけど、今日はもう時間になりましたので、ここまでにしたいと思います。
오늘은 여기까지 하고 다음번에 이제 두 번째 설교를 하겠습니다. 그래서 그 이제 규례와 이런 그 명령이 어떤 말씀들인지 이제 좀 더 익스파운드 아까 얘기한 것처럼 설명이 더 되어질 것 같습니다. 다음 시간에
2번目の 説教に入るとですね、もっともっと深く こう、エクスパウンドってさっきも言ったんですけど、それに対して説明や解釈が、立法や掟に対してですね、語れることがありますので、その2番目の説教のところを学んでいきたいと思うんですけど、ぜひ、皆さんパワーポイントのファイルいただいていると思いますので、オンラインで聞いておられる方々も、それを渡していると思いますので、ぜひそれをですね、読んでからですね、来ていただければ、もっと悟ることができるのではないか、もっと刻まれるのではないかと思います。では그러면같이기도하는시간잠깐갖고마치겠습니다。では共に祈りましょう。本当に主がですね、本当にたくさんいろいろ今日語ってくださいました。本当に素晴らしい私たちの主が私たちを愛し、私たちが幸福に主と共にその臨在の中で生きることを願っておられる。そして悪の道、結局は私たちが不従順っては言いますけど、不従順ではなくて私たちが悪を行くと自分たちを傷つけて自分たちが不幸になってしまうっていうことなんですよね。サタンは盗人であり、滅ぼすものであります。結局そうです。なのでそのところからいつも主が守ってくださろうとしている。今私たちもそのように語っているように思います。主よ、一人一人にですね、違うところで語られてるかもしれないんですけど、主よ、私たち今日語られたことを私たちの心に刻み、主よ、あなたの力によって私たちがこれを生きることができるように祝福してください。主よ、あなたと共に親密に交わりながら、主よ、あなたの道を歩むことができるように祝福してください。共に祈っていきましょう。ハレルヤー、ハレルヤー、主よ、ホーホーマヒエスティ特に祝福してください。主よ、本当に今日素晴らしい御言葉、この新明記の本当核となるその御言葉を主よ先生を通して語らせてくださったことを感謝、語ってくださったことを感謝いたします。主よ、健康面、主よ、疲れがないように、また明日も明後日も主よ、豊かな豊かなその主の御言葉、その知恵、その愛、私たちが受け取る時間となるように、主よ、純先生の健康、霊肉魂を守ってください。そしてこのところで学んでいる全ての方々、そしてオンラインを通して学んでいる全ての方々にも同じ祝福と臨在と油注ぎがあるように祝福してください。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。全ての栄光主に返しましょう。ハレルヤ。主を感謝いたします。牧師님감사교수님감사합니다。내일도잘부탁드리겠습니다。明日は何時からですか？明日は午後3時からです。皆さん、明日は午後3時からですので、3時からぜひまたこのところで、またオンラインで一緒にしていただければと思います。祝福します。で、オフ3時부터입니다。그러니까2시반까지함께와주시면좋겠습니다。감사합니다。
예、감사합니다。
감사합니다。
반가웠습니다。